栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は独協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センター南出明人先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
独協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センターの南出です。よろしくお願いします。
さて、今週はですね、健康寿命を伸ばすために目指した、体に負担の少ない外科手術の役割、こういったことをテーマに、ね、お話を伺っていきたいと思います。で、今週はですね、骨粗鬆症に伴う脊椎垂体骨折、ちょっと難しい名前ですね。こちらについて伺っていきたいと思います。まず骨粗鬆症は、高齢になってくると、特に女性がよくね、気にしなきゃいけない病気だっていうのはなんとなくわかるんですが、改めてどんな病気なんでしょうか。
一言で言えばですね、骨強度が低下する病気であります。で、骨強度というのはですね、骨密度って皆さんよく聞くと思いますけど、骨密度というのと骨質からなりますね。で、その骨質っていうのは、メタボと言われるような糖尿病や高血圧、あるいは高脂血症など、あるいは体に感じるようなストレスですとかですね、そういう腎疾患なども関係しますし、そういうようなものが骨質に影響すると言われているんですね。で、その骨強度が低下してくると、年とともにですね、そういうふうなのが低下してくるのを、原発性の骨粗鬆症と。で、もう一つは、糖尿病じゃないんですけど、膠原病ですね。膠原病やステロイドなどでお薬を飲んでですね、骨が弱くなってくるのを、二次性の骨粗鬆症というふうに大きく分かります。だから皆さん、年とともに起こってくるのは年とともの変化なので、原発性骨粗鬆症というふうになると思います。
先生、悪化すると、どんな症状が起こってくるんでしょうか。またなりやすい方はどんな方ですか。
骨粗鬆症というのは、先ほどもお話ししたように骨強度が低下する疾患ですので、重度になればなるほど骨折しやすくなるということになります。で、骨折する部位は我々は脊椎を扱ってますけれども、例えば手をついてこけるとか、あるいは転倒するとかというふうになると、手首を折れたり肩の付け根が折れたり、あるいは足の付け根が折れたりするようになります。だから、こういう骨粗鬆症性の骨折というのは軽微な外傷ですね。ちょっと手をついた、物を持ち上げた、階段を上り下りしただけでも折れる人もあります。で、そういうふうな軽微な外傷で骨折する病気であるということになります。
この骨粗鬆症に伴う脊椎垂体骨折、どんな症状になるんでしょうか。
骨折ですので、そこが安定してないために、動いたり立ったり、寝返りを打ったりするだけで背中に激しい痛みを伴ってくるというのが特徴であります。で、一度座ってしまったりとか、寝た姿勢をとってしまうと、比較的いけるんだけども、動くと痛みが強くなるというのが特徴であって、で、進行する場合にはですね、骨が、だんだん潰れてきてですね、神経を圧迫してきたりっていうふうなことも起こってまいります。で、特にですね、骨っていうのは手や足でもそうですけれども、骨融合って言って骨が、安定化してそこで治っていくわけですね。それが治らない、義関節という病気が、なる症例がありますので、そういうのは、大きな手術になってしまう可能性もありますので、やはり骨折の時には、要注意して見ていかないといけないということになります。
先生、こういった骨折に関してなんですが、患者さんになるべくこう負担を少なくした手術、外科的手術にはどんな方法がありますか。
そうですね、先ほどもお話ししましたように、こういう骨粗鬆症性の骨折というのは高齢者に起こるんですよね。70歳や80歳を超えた方に起こってくるということになりますので、やはり長期間寝かしたりとか、そういうようなことにすると足腰が弱くなって、今までの日常生活ですね、 QOL や ADL を獲得するというのが非常に難しくなってきます。だから我々目指す治療というのは、 骨折する前の状態をいかに早く持っていってあげるかということになりますので、いや早くからのやっぱり外科的介入でも最近行われるようになってきています。でその手術方法の一つとして、我々取り組んでいるのが、経皮的椎体形成術というものがあります。でその手術というのはですね、レントゲンを見ながら、背中にですね、右と左に5ミリぐらい切って針をそこから入れて、骨の折れているところに針を入れて、そこから、潰れた骨を、風船で膨らましてですね、持ち上げて、骨セメントを流し込むという治療になります。でそうすることで、骨セメントが折れているところを安定化させるので、痛みはもうすぐ翌日あるいはやった後からもうすぐ取れます。だから麻酔が覚めると座って、でもリハビリが始まるというふうな状態になるので、やはり高齢者あるいはそういう、潰れてくる可能性のある人というのは、やはり早期から何かしてあげるのが、今取り組んでいるところであります。
先生、術後また予防のためにできることはありますか？
これはですね、やはり我々、そういう整形外科やこういう治療を携わっている中で一番重要なことは、折れてしまったものは仕方がないんですけれども、次の骨折を起こさないようにするということが非常に重要であります。でそれはなぜかというと、骨粗しょう症という病気というのは折れた骨だけが弱いんではなくて、全身の骨が弱いわけですから、他の骨折が起こす可能性があると。で特に言われているのが、一つ折れると、脊椎の場合一つ折れると次の骨折を起こす率がやはり5倍高いというふうに言われていますので、その中でも1年以内というのが非常に、起こす危険性が高いということになります。だから、その次の骨折を起こさないためには、やはり骨粗しょう症の治療をきちっとしていくということが大事になりますので、やはり我々整形外科医が、そういうようなものをきちっとコントロールしながら治療していくというのが非常に重要だと思います。
子供の頃だとね、煮干しを食べろとか牛乳を飲めとか言われましたけども、そういうレベルではなく、ちゃんと先生にかかって治さないとなんですね。
そうです。今はですね、超高齢化社会でありますので、たくさんの骨粗しょう症の治療薬っていうのが出てきてます、内服薬、注射薬でありますので、それぞれに合った治療をやっぱり受けるっていうことが非常に重要だと思います。
なるほど。病院の先生とこ うまくね付き合いながら、快適にね、楽しく人生を過ごすためにもちゃんと寝直してほしいですね。
そうですね。やはり薬はね、やはり嫌ですけれども、やはりもう骨をね丈夫にするためにはやっぱりそういう治療もしていくことが、重要じゃないかなと思いますけれどもね。
はい、聞きました。今週は獨協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センターの南出明人先生にお話を伺いました。来週は脊椎変形疾患についてのお話です。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。